ございます。それではご一緒に賛美していきましょう。あーめぐみ賛美いたします。タンタタンタンタンタンタンタンタン。三、はい。隅に見てる世界、そこに住む呼び鳥、命へよとイエスは血潮を流しませり、あめぐみ、計り知れぬめぐみ、あめぐみ、我に下げを呼べり。一言お祈りします。天の神様、ありがとうございます。今日も御言葉を読みます。聖霊様、導いてください。私たちが御言葉のうちにあるあなたが教えようとしておられることをよく心で受け止め、深く悟ることができますように助け導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは今日のディボーション箇所をご一緒に拝読していきましょう。今日は使徒の働き10章34節から48節です。それでは拝読いたします。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを三日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかしそれはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。イエスが死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として、神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのです。イエスについては、預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられると証しています。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者で、ペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めて、この人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。アーメン。では今日の内容をまとめます。コルネリオの話を聞いたペテロは、異邦人にもまた救いの恵みが与えられていることを悟り、福音を語ります。福音を聞いた人々に聖霊が下ったので、ペテロと一緒に来た人々は驚きました。 ペテロは彼らにイエス・キリストのみんなでバプテスマを受けることを命じられました。はい、それでは最初に心に留まる箇所を聖霊様に導いていただいて、その箇所を黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。最初に心に留まった箇所を分かち合っていきましょう。分かち合える方、お願いします。
はい、私が、目に留まった箇所は、まず35節の神を恐れかしこみ正義を行う人という表現ですけれど、この最初の時はあなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられていますという、そういう10章4節ではそのような表現でしたけれど、正義を行うという意味をよくわからなかったんですけど、そういうことかなと思わされました。あとは41節の神によって前もって選ばれた証人である私たちという言葉と、44節の御言葉に耳を傾けていたというこの御言葉の内容が福音そのものであるなということを教えられました。以上です。
はい、私も34節35節のところで、神様が偏ったことをなさらない方であるということですね。本当に全ての人の主であるということと、それから最後47、48のところで、ご聖霊を受けた、そして賜物を受けた人々にバプテスマを授けているというこの場面が心に留まりました。以上です。
はい。私は41節に目が留まりました。しかしそれは全ての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中から蘇られて後、ご一緒に食事をしましたという箇所に目が留まりました。復活のイエス様が全ての人々に出会ったのではなくて、神によってこう選ばれている証人に出会ったということを、なんとなく今日は改めて初めてなんとなく気づかされたことで、ああ、これもまたその福音の中で語られたことなんだなというところに目が留まり、これから深く黙想していきたいなと思っています。はい、それではさらに黙想していきましょう。聖霊様に御言葉を照らしていただき、神様はどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察、黙想して書き出してみましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、36節から38節までのところで、この御父がどのようなお方であるか、また教訓というものが記されているかなと思いました。御父はご自分で全てのことを行わないで、ご自分と一体であるイエス様によって平和を表し、宣教してくださった方です。また、この御子イエス様に聖霊と力を注がれて、御子と共におられたお方です。その結果、御子イエス様は、宣教と大きな御業を行うことができました。34から35節に関しては、御父は偏ったことをなさらず、ご自分を恐れる敬虔なもの、また御心である愛を実践していくものを受け入れてくださるお方であるということです。以上です。
はい。私は34節、36節から、御父、そして御子ですね。偏ったことはなされず、どの国の人でも、またどの時代の人でも、このイエス・キリストを信じるすべての人が、その名によって罪の許しを受けることができる。イエス・キリストがすべての人の主であるということをまた確認いたしました。また、47節から48節から、バプテスマの勧めに関して、ここで異邦人だった、初めての異邦人だったことももちろんあるんですけれども、威厳や賛美によって、この人たちが聖霊を受けたんだと、本当に救われたんだということが、 証というか確認されてからバプテスマを授けているんだなと思いました。ここで神様からこのような語りかけを受けたという証が一番最初にあるんですけれども、やはりそれだけではなくて、確かにご洗礼を受けたんだというその証の後に洗礼を授けているということが一つのおすすめとして与えられました。以上です。
はい、私は教えられたこととして、41節のところから、キリストの復活の信仰がとっても大切だということ、これが信仰の鍵になるなということを教えられました。すべての人が、まあ、ほとんどすべての人がキリストの誕生とまたその死、実存したところまでは受け入れているけれども、しかし復活を確信した者たちだけが誠の証人となっていったということを思いました。復活にはこうキリストが語られた、私たちもまたキリストに続いて復活するという、まあ、その大切な部分があって、初歩に続くこの再臨の時の復活の信仰というのが、私たちの信仰生活にはとっても大切だなと思いました。誠のゴールを悟って目指すこの信仰が本当に信仰生活には必要だなと思いました。キリストが蘇られたことを信じ、またそれを述べ伝える者が誠の弟子であるということを教えられました。それから私も34から36節のところで、神様は本当に偏りのない公正なお方であるということを教えられました。神様を恐れて生きている人をご存知で、また表向きではなくって心から正義を行っている人をご存知で、その人々に心を止め、必ず救いのチャンスを与えてくださるお方だということを教えられました。以上です。それではさらに適応のために黙想していきましょう。示された御言葉、具体的に自分自身にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は今男性の養育する人がいなくて、どうしたらいいかなと思っていました。洗礼を近々受ける方がいますけれど、今日この36節と38節の御言葉として教えられました。神はイエス・キリストによって、すべてのことをなされたということ、そしてイエス・キリストに聖霊と力を注がれましたというところから、自分が方のために、力を注いで、そしてできるだけのことをしていこうと、明日から合神祈祷を行おうと、そしてまた、その人を導いて、くれた姉妹と協力し合い、この兄弟を育てていこうと思わされました。以上でございます。
はい、今日はちょっとバプテスマについての演奏をしていたんですけれども、今バプテスマを待って備えている方が教会にいるんですけれども、本当に神様を求める心がある、すごい神様に触れられていることがわかるんですけれども、語られているんだろうなとも思うんですけれども、まだこう聖霊に満たされる体験がないというか、恵みを証しすることができない状態にあります。そのどんな恵みを受けたのかと聞いても話す人に伝えることができないこの状況にあって、この方へのバプテスマをどうするべきかということをみんなで祈っているんですけれども、特にこの今の時期どうしようかというふうに悩んでいたんですけれども、やっぱりもう少し焦らず、その心が本当に開かれて救いの証がなされるまで待つべきなのかもしれないなと今日語られました。もちろん本当にこれは重要なことなので、ゆっくり祈っていかなければならないんですけれども、しっかりとこのバプテスマのために祈りを備えていきたいなと思わされました。以上です。
はい、私は昨日、最近アメリカとかまた日本でもキリストの死の贖いを信じるところまでで救われたというふうに判断してバプテスマを授ける、まあ、そういう流れがあるというふうに そういうことをちょっと耳にして知ったんですね。その復活まで信じることができなくても、まあ、クリスチャンとなるというか、まあ、そういう話を聞いて、あ、本当に今こうだんだん福音というのが何かこうねじ曲げられてというか、何かこう足りなかったり多かったり曲げられたりしている時代なんだなということを思って、自分自身が本当にこう福音を完璧にまたシンプルに語るものになっていかなければいけないなということを教えられていたんですけども、今年に入ってから私は本当にこの復活の信仰とそれから再臨の信仰というのをしっかり自分自身が持って生きるようにということを導かれていて、今朝は改めて復活の信仰、自分自身にあったとしてもそれを人々に伝え、また教え、主の弟子を育てていくその備えがまだないなということを教えられました。明確にこれを教えていく、語っていく、まあ、備えをしていこうというふうに、この一週間ですね。この一週間、本当にその備えをしていこうというふうに、今朝は思いました。以上です。それでは最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。私たちが抱えていた問題に対して、主が明確な導きを今朝与えてくださったことをありがとうございます。聖霊様、まださらに確信を持っていきたいとこれから祈られる方もいます。聖霊様がさらに導いてくださり、一番良い形で、本当に主に仕えていくことができますように助け導いてください。心から感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。